時刻1時を回りますと、関西学院大学の総合政策学部の学生たちの番組をお届けしています。現在はそれぞれのボランティア活動、私たちにもできることということで、いろいろなチームの話を聞いてきました。今回は第8回目です。三田の学生の思いを世界へと題して話してくれるそうです。ではお願いします。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
関西学院大学総合政策学部2回生の竹政光平です。
同じく田村美穂です。
同じく島松十五です。
同じく前田優香です。
同じく西木奈央です。
同じく品川祐希です。
本日はこの6人で番組をお届けします。最後までよろしくお願いします。3月11日に東日本大震災が起き、多くの方々が被害を受けました。私たちはここ関西から何かをしたいと思い、私たちの大学がある三田市からできる支援を考えました。その支援の方法というのは、小学生や中学生などの小さな子どもたちからのメッセージを集めて YouTube にアップするというものです。メッセージの集め方は、スケッチブックにペンでメッセージを書いてもらい、そのスケッチブックを持った写真を集め、スライドショーの動画を作成するという方法です。なぜこのような方法を考えたかというと、その動画を見た被災者の方々、あるいは世界中の人々が、子どもたちの僕たち、私たちも力になりたいと感じているということを、ビデオレターとして皆さんに見てもらうことで、多くの人の心を動かすことができるんじゃないかと考えたからでした。そこで私たちは三田市にある中学校に協力を得ようと連絡を取り、私たちの企画内容を説明するために訪問しました。ですが断られてしまい、結果的に私たちの大学の学生からメッセージを集めることにしたんです。ではまずはじめに、中学校の協力を得るために中心になって活動してくれた堂村さん、どんな風に中学校と連絡を取って、なぜ断られたのかをお話ししてくれますか。
はい、私は初めに三田の中学校に電話をしました。後日企画を詳しく説明させていただくために、私は中学校に訪問しに行きました。しかし私たちは自分たちの企画を押し付けるような形で提案してしまったので、断られてしまったんです。企画は断られてしまいましたが、教頭先生は私たちにアドバイスをしてくださいました。まずは取材をして、お互いの情報交換をし、お互いがどのようなボランティア活動を行っているのかを知ってから、プロジェクトは前に進んでいくのだと指摘を受けました。今回の企画が断られてしまったのは残念でしたが、このような企画を進めていく上で、どのように協力してくれる団体を見つけていくのかということを身をもって学ぶことができました。
堂村さん、ありがとうございました。私も一緒に三田の中学校を訪問しました。教頭先生はすごく積極的な方で、すぐにお話をできる時間を作ってくれました。ですが先ほど堂村さんが話してくれたように、私たちが一方的に協力を求めてしまったので断られてしまいました。貴重なお時間を割いてもらい、本当に感謝しております。ありがとうございました。さらに堂村さんは身近な友達からメッセージを集めてくれたんですよね。
はい、私たちは企画の方針を変えて、関西学院大学の学生からメッセージを集めることになり、私は周りの友達に声をかけてメッセージを集めました。メッセージを書いてくれた友達の中に、実際にボランティアに行った子がいました。ボランティアをしている最中にも、家族や友人を泣きながら探しに来ている人が多くいたそうです。私はこの話を聞いて、自分も何か助けになりたいと思いました。メッセージを集める上で、人の温かさや思いやりを感じることができました。さらに何か助けになりたいという気持ちを奮い立たせてくれるいい経験になったと思います。
堂村さん、ありがとうございました。私たちが被災者の方々にメッセージを届けようと活動しているのに、逆に協力してくれた友達から堂村さんの心に訴えかけるような様々な思いを感じることができたみたいですね。この経験は、いろいろな人から協力をしてもらうからこそできる経験だと思います。では島松さん、島松さんは周りの友達だけではなく、 韓国人の留学生の友達からもメッセージを集めお話をしたんですよね。